奈良まほろばソムリエの会プレゼンツ、まほろば再発見。
この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りします。皆さん、いかがお過ごしですか？ひさです。この番組は奈良の魅力を知り尽くした奈良まほろばソムリエが地域を再発見するポイントを紹介、奈良検定2級合格を目指す方に向けた内容も盛り込んだ14分です。番組は毎月第2火曜日の午後5時20分から放送、そのすぐ後の土曜日のお昼12時25分から再放送します。今月は9日に本放送、13日に再放送します。また番組に関連する企画として、奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座なども行う予定です。奈良が好きな方、奈良に興味がある方には聞き逃せない番組です。ぜひお楽しみください。それでは出演いただく奈良まほろばソムリエをご紹介いたします。7月から9月の担当は奈良まほろばソムリエの会の本田美智子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。私の実家で勤務先が桜井市にございます松林寺なんです。
松林寺、お名前だけはちょっと聞いたことがある、
はい、はい。お名前を聞いたことあるとか、はい、全く知らない方とかもたくさんいらっしゃるんですけども、はい、まほろばソムリエを目指す方にとってはぜひ覚えておいていただきたいお寺だと思います。で、お寺が実家なので、はい、昔からお寺が好きでっていうふうによく言われるんですけども、はい、若い頃は世界にばっかり目を向けていまして、
はい、
パリジェンヌに憧れて、はい、フランスに留学したりっていったこともございました。
はい、
ではそれで化粧品会社に就職していたんですけども、はい、30代になった頃、うん、父がちょっと病気になりまして、お寺を手伝わないといけないっていうことになりまして、少林寺に戻ってきたっていう経緯でございます。
はい、そうなんですね。そしてそれであれですか、やっぱりお寺に戻ったということで、その奈良まほろばソムリエのそういう資格を取ろうとかっていう
ことを思ったところですか？そうですね、はい、お寺を訪れる方からの質問についてもお答えしないといけないですし、はいはい、よく聞かれるのが、この後どこに行ったらいいですかとかっていうことを聞かれるんですけども、そういった時に周辺の神社、はい、寺社仏閣とか、古墳などについても調べないといけないなって思いまして、うんうんうん、それの結果奈良まほろばソムリエを目指すっていうことになりました。
素晴らしいですね。それでね、その奈良まほろばソムリエに受かっちゃうっていうのがちょっとすごいなと思うんですけど。
すごく勉強しました。
そうなんです。やっぱりお寺のね、そういう娘さんでもやっぱり勉強しないとね、いけないぐらいなんですけど、
ね。
はい、ありがとうございます。はい、それでは、まず、奈良を親しむ豆知識っていうことなんですが、今回のテーマは何でしょうか？
はい、今日はそうめんについてお話ししたいと思います。はい、7月7日は五節句の一つで七夕なんですけども、はい、一昨日でしたかね、
はいはい、
でしたけども、笹に願い事を書いた短冊をかけるということ以外に何を食べたりとかしますか？
特に何を食べたりっていうのは、はい、短冊するぐらいで、はい、
そうなんですか、はいはい、平安時代から七夕に食べられていたのがそうめんなんです、
はい、あ、そうなんですか。はい、
でこれは織姫の糸にもなぞられ、はい、なぞらえています。
そうなんですね。なんか七夕とそうめんって全然私思ったことなかったですよ。
そうなんですね、はい、はい。でそうめんの歴史なんですけども、はい、奈良時代に中国から伝わった唐菓子の一つ作兵衛っていうのが元になっているそうなんです、はい、で正倉院の文書ですとか、はい、あと長屋王の邸宅の跡地からも作兵衛という文字が見られるんですね。で長屋王の跡地からは最近大嬢祭、
はいはい、
天皇が即位するときにお祭りをするんですけども、うんうんうん、その中にも作兵衛っていう言葉が書かれていたっていうことだそうです。
そうですね、結構古いんですね、そうめんって。
そうですね、
はい、その作兵衛ですね。
作兵衛、そうですね、はい、作兵衛が古いんですけど、うん、作兵衛はどんな感じか
全然わかんないです。どんなん、どんなん、うん、と思うんですけど、
なんか縄状に編んだ ちょっとツインドーナツみたいな。
ツインドーナツみたいな全然今のそうめんと違いますよね。
そうですね、まあ、それが一応元になっているそうなんですけど、はい、で、あの奈良時代に、はい、あの三輪そうめんが発祥の地って言われているんですけども、
はいはい、
あの一説によりますと大三輪神社の宮司でありました大三輪村西草の次男種主さんっていう方がおられたんですけども、はい、飢饉と疫病に苦しむ民の救済を祈願したところ、あの神様から啓示を受けたまわってお告げのままに三輪の土地と三輪山から流れる清流が小麦の栽培に適しているっていうのを知って種をまかせて小麦粉を原料にそうめんを製造したっていうふうに言われております。
うん、そうなんですね。すごいな、やっぱりなんかちょっとそういう神様の関連がねあるんですかね。やっぱりなんかそうお告げとかそういうのがね。
そうですね、
そうですね、はい、へえ、でですね、でもあのあれですよね、そのそうめんってその三輪そうめんしかも私あまり知らないんですけど、なんかその条件とか あるんですか、そのそうめん産地みたいなのとか。
あ、そうですね、あの、まあ、三輪そうめんが全国に広まったっていうのは、はいはい、あの江戸時代に伊勢参りっていうのが大流行したんですね、はい、でその時の宿場町になっていたんです、うん、三輪の辺が、はい、であのその時にあの訪れた人が帰った土地でも食べるようになって、うん、今では西日本を中心に産地が広がっているということになっています。
そうですね、はい、そうめんの産地に欠かせないことって言って4つぐらい あるんですけど、この水がいいこと、良質の小麦が取れること、ごま油やめんじつゆが得やすいこと、冬の冷え込みが厳しく乾燥に、適していることなどあると思うんですけれども、こういったことがもしあのならソムリエのその検定とかにも出たりするんですか。
そうなんです。
そうなんですか、やっぱり、
はい、覚えておいてください。
はい、わかりました。テレビでしか見たことないんですけど、三輪そうめんって言ったら三輪そうめんの会社の社長さんとかがなんか大宮さんのところでなんかこうやるお祭りじゃないけど、なんかそういうのあるんですか。
はい、そうなんです。2月5日に大宮神社では牧場祭っていうんですけども、はいはい、あの占いが行われまして、高値中値安値のいずれかのを占いで決まるっていうことなんです。
占いで決められても困ると思うんですけど、そう、今年なんかはどうなんですかね。
今年は安値だそうです。
安値、じゃあぜひあのそうめんが安値と思ってか買わしてもらったらいいのかなと思うんですけど。そうなんですね。じゃあ皆さんぜひね、夏場あのまたそうめんね、私も大好きなので食べたいなと、はい、思います。
奈良検定2級合格ワンポイント。
このコーナーでは毎年数多くの方が受験する奈良検定2級について合格へのヒントをお送りいたします。こちらのコーナーも本田さん、よろしくお願いいたします。
今の三輪そうめんの話に続いてなんですけども、
はいはい、
こちらにそういう問題も出てるんですよ、
はい、
あの奈良県の伝統工芸特産品について最も適当なものを選びなさいっていうコーナーがありまして、はい、まあ、数は少なかったり多かったりって年によって違うんですけども、
はいはい、
あの三輪そうめんのこととかよく出ます。
あ、そうですか、はい、じゃあぜひちょっと私にもあの私も受けようと思ってるので、はい、ぜひお願いします、はい、
三輪そうめんで知られるそうめんの製造工程で行うそうめん干しが見られる時期はいつか、はい、あ、日差しが強く日照時間が長い真夏、うん、い、寒くて乾燥している真冬、う、爽やかな風が吹き始める初秋。
さっき聞いたのでいいですね。
はい、はい、そうです、当たりです。当たり
です。ありがとうございます。よかった、さっきの聞いてなかったら。まあでも夏に食べられるって思うから夏って思っちゃいますけど、冬にきっちりね作られてるんですもんね。
そうですね、冬に干し て、それで、
はいはい
ね、作られる
ってことです。はい、
はい、ではいきますね、はい、茶筅作りで知られる高山町は何市に所在しているでしょう。
はい、
あ、奈良市、い、桜井市、う、生駒市。
生駒市、
はい、 正解ですね。
はい、はい、なんかあの茶筅が有名で、結構それはテレビとかでもあの取り上げられて見たことがあって、はい、なんで生駒って、
そうですね、生駒、ね、で
90% ぐらいの、はいはい、あの茶筅が作られているそうです。
そ
うです
ね、はい、はい、そしたら、でもそういう特産品のところ私結構得意だなって今思いました。
はい、両方とも正解でね。
はい、正解で、はいはい、ありがとうございます。以上、奈良検定2級合格ワンポイントでした。ここであのイベントのお知らせがあるとお聞きしたんですけれども、
はい、奈良まほろばソムリエの会で主催する夏休み家族体験教室というののご案内をさせていただきたいと思います。
はい、
8月4日日曜日の10時半から12時半に橿原市にございます歴史に行こう橿原市博物館の方で、ドキドキくっつけ体験と奈良まほろばかるた大会をさせていただきます。
はい、ドキドキくっつけ体感って私一回見たことあるんですけど、あのパズルみたいに土器がバラバラになってて、こう組み立てると立体の土器になるやつですよね。
そうですね、立体的な土器に完成するっていうのを、はい、あの体験していただきます。
はい、
でそれとあの奈良まほろばソムリエで作りましたカルタっていうのがございまして、はい、それの大会をさせていただきます。
はい、日にちとしては、
はい、8月4日の日曜日、はい、10時半から12時半です、はい、で大人の方300円と子どもの方、子ども小学生ですねの100円いただきます。
はい、
であの詳しくは、はい、奈良まほろばソムリエの会のホームページに掲載されていますので、はい、そちらをご覧ください。
はい、ありがとうございます。そしたら皆さんもぜひ興味のある方は、奈良まほろばソムリエの会のホームページ見ていただいてご連絡いただけたらと思います。いかがでしたでしょうか。次回の番組は8月13日火曜日と17日土曜日にお送りします。またこの番組に関連する企画として、奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座も実施予定です。詳しいことは今後お伝えしていきますのでご期待ください。そしてこの番組の過去の放送分が奈良まほろばソムリエの会のホームページでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてください。奈良まほろばソムリエの会プレゼンツまほろば再発見、この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りしました。